マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も先週に引き続きまして、鈴木勝さんをお迎えしまして、アントラーズというのが勝てるチームへと変わったという、そのキーマンとなるのが皆さんご存知のジーコという選手になるわけなんですが、そのジーコさんとの出会いのきっかけというのは何かあったんですか？
ジーコをね、呼んできたのが誰かっていう、アントラーズでは平野と野見山君かなが多いと思いますけども、誰が決定的な仕事をしたかということは非常に言うのは難しいですけども、はい、言えることはジーコは自分の意思でね、うん、ここがいいと言って決めたことですわ。
へー、
はい、これがね、うん、一番ですね。誰かに誘われてフラフラとやってきたということではないですね。ジーコさんというのはね、一回サッカー選手をブラジルで引退しましてね、ブラジルのスポーツ長官をやってるんですよ。大臣ですね、
はいはい、
ね、
日本でいうところね、う
ん、大臣をやっててね、大臣が本人はあんまり好きじゃなかったんだな、あの政治の世界はね、まあ、特にブラジルはややこしいから、はい、それで本人がもう一度サッカーの世界で仕事がしたいと思って、日本の J リーグで仕事をできるかということを、ジークにはもう、ね、はい、頼まんでもそういうのエージェントいっぱい出てくるんですよ。まあ、いろいろありました、
はい、
でそういう人たちが出てきて切り開いていったというか、ジークを紹介していったということは事実ですね。ただね、今でこそジークっていうとね、みんな知ってるみたいですけどね、はい、いや僕ね、知らなかった。
ね、
その程度なんですよ。だからジーコがいいとかなんとかいうのも実際は分からなかった。でもジーコはね、自分で決めたことは実質これが大きいですね。特に鹿島でやるというのに決めたと、う
んうん、なんで鹿島を選ばれたんでしょうね、うん、
鹿島のね、コンセプトがね、街づくりなんですよね。これね、僕ね、後でね、思うのはね、サッカーっていうのはね、街づくりにはもう最適なツールですね。
あー、うん、どういった点が？
スポーツの性格から言ってね、サッカーファンはね、ファンになったらね、ちょっと過熱しすぎる傾向が世界中見てもどこでもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
ほっとけばね、だんだんだんだん過熱してね、
ボートがしちゃう、
フーリガーみたいになってくる。
はい、はい、
みんなこれがね、起爆剤になってね、街づくりに影響がものすごく大きいと思いますね。
じゃあそれまでバラバラだった人たちが、ね、そのサッカーというものを通して一つになったというイメージ、
うんうん、そうです。でも世界中でそうなんですよ。でそういうので日本で一番典型的に初めて起こったのが鹿島町なんです。
やっぱりそれまであれだったんでしょ、その地元の人のサッカーに対する思いっていうのは
ありません。ありません。
ないですよね、何もね、
全くない。
積
み金サッカー団はあったんです、はい、で試合もやってたんですよ、日本の一部リーグでやってたんです。で ね、うん、でね、積み金のサッカー場でね、試合やるときにね、見に来る人はね、うん、選手の友達だけ、
あとか家族とか、ね、
誘われて来てくれって見に来てるやつだけ、
はいはい、
せいぜい100人、
あ、
まあ、もうちょっと200人やな、そんなもんですわ。町の人なんて見に来るやついませんよ。
あ、誰も興味がなくてね。
住木の社員で同じ課のやつがね、誘われたからあいつは行かないかんって見に来て、
無理やりねみたいな。
だからそのサッカーがどういう影響を及ぼすかっていうのはね、知ってる人はいなかったね。多分ね、それを知ってるのはジーコだったね、
うんうん、その周りまで巻き込むようなきっかけとなったような、例えば試合とかなんかイベントとかあったんですか？
うん、それはありましたけどね、
うんうん、
まずね、ジーコはそういうことで来たということが大事ね。ジーコは来た時にね、まだ住木のサッカー団の選手で来たんですよ、
はいはい、
その時にね、僕はまあ鹿島運輸っていう会社にいたんですけどね、うん、見に行ったんですよ、練習場で。ジーコは、はい、もうびっくりしたね。
やっぱり秀でたというか、
奥さんと二人で来たんだけど、ジーコの技術が見ただけでわからない。紅白戦みたいな試合させててね、ジーコじーっと見てるんですよ。で、この人どういうことできるんだろう、
うんうんうん、
終わってからね、選手に一人ずつにね、パチパチパチと、ね、指示してるの。
アドバイス、
ね、どういう練習しろ、そうらしいことも全部言ってるのね。で僕はね選手知ってますよ、団長してたんだから名前とかぐらい、うん、
はいはい、
走ってたね、どこがいいことして悪いことしてるやつかって、そんなの全然分かりませんよ。
そうです、みんな動いてます、
分からない。ジーコはね全部分かるんですよ、それが。
は
あ、この人なんであんなも分かるんだろうと思った。こいつちょっと違う能力やな。
じゃあ選手としての能力もすごいけれども、うん、人にアドバイス、うん、指示をしたりする能力も優れていたと、
うんうん、選手の能力っていうのはそれも能力なんだよ、
実際。そうですね、
試合する時にあいつがどこを走ってるか分かるからこっちに出すとかね、もうそういうのがサッカーのテクニックですからね、うんうん、その時本当にねジーコには僕びっくりしましたよ。その後ねスミキンサッカー団でねジーコ試合出たんですよ、
うん、
これは見たら面白かったな、僕はサッカーでこんな面白かったな、すごい面白かった。あの時のね映像ね、もうビデオなんかもね、昔のやつあったの、あの昔の置いといたらダメになっちゃってね、今の人に見せてやりたいなと思う。もうね、
あ、それぐらい本当にちょっと違う、本当に
誰が見てもね、
はあ、見たかったですね。
だからマンなんかねそれ見てるからね、あの当時いる選手はねもう、あ、こんなサッカーがあるんだっていうのは、ね、びっくりしたな。
今はね鈴木さんのお話聞いてるだけでもなんかこうワクワクしますよね、もうどんなだったんだろうってね、
もうね特にねフリーキックってね、あの、うん、コーナーキックもそうですけど、ジーコはね構えたらね蹴った入った入るんですよ、どこを通ったかわからんの、ね、
魔法みたいな、
うん、
そういうのが地元の皆さんになんとなくこう今でいうところの口コミみたいに広がっていったんですか。
それはそうじゃない、まだ
そうじゃない、
まだそう、そ
のまでだ、そんな
それはねまだサッカーの関係者だけその時代を知ってるのは、地元の人は見に行きませんよ。
あ、いつ来るようになったんですか。
それはね名古屋グランパスの試合で開幕戦にジークをハットトリックしてくれて、
今はアントラーズホームゲームの時は多い時で2万人とか入りますけれども、当初はそんなにはやっぱり入らなかったんでしょ、観客は。
J リーグができる前はね、はい、全然入ってません、ね、スビキンの、あのグラウンドで、
はいはい、
だからコールのグラウンドで、ね、うん、まあ、せいぜい200人ぐらいになったって言ってたよな。
で、まあ、県立のスタジアムができて、うん、J1 も同時期ぐらいにテレビ中継とかも取り上げられるようになって、すごくね、
あのサッカーブームみたいになったんですよ。そう一番初めね、鹿島のサッカースタジアムはね1万5千人だったんですよ、
うんうんうん、大きくなる前
で、それで公式戦が始まってグランパスで勝ったらね急に騒ぎ出しました。僕の感覚では住金のね現場の社員が多かったね、やっぱりね、
うん、
多かったように思いますね、
うんうん、
まだ町の人までは行かなかったね、うん、で私は町の人と付き合いが随分あったんで、鹿島の開発の人たちを親しくしててね、県立サッカースタジアムを作るにしてもね、うん、なんで住金のために作らないかんのやという意見あるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、一企業にっていうね、うんうんうん、
それでねジーコが活躍したって聞いてね、スミキンっていうのはそんないい選手雇ってたんだねって言って皆さんに俺に言った、そういう感覚。結局ジーコはどういう働きをしたかということにつきると、ジーコはね本当に一生懸命やった、アマチュア精神をさらきのめしたっていうかなんですよ。宮本さんという方が本田技研から監督で来たんですけどね、
はい、
実際はねジーコ監督宮本補佐ような感じでね、もう練習見に行ったら分かりますわ、もうジーコは全部ね練習のメニューからね、うんうん、もうなんか全部決めてた。
いやもう本当にジーコさんが育てたようなチーム、
もう本人その気持ちじゃなきゃやれないね、あれはね、
それぐらい熱い思いでね、うんうんうん、そういう意味でもサッカーチームを育てるイコール町も作っていったというイメージだったんですね、
うん、まあ、ジーコさんは町作るっていうことを言うか、そのサッカーがジーコは一回日本から育った時にね、うん、ジーコフェスティバルっていうのをやったんですけど、うん、その時にスタジアムいっぱいになってね、うん、人がてさよならセレモニーやったんですよ、
はい、
覚えてる人がいるかどうかも、ね、その時にね俺が来た時からね夢はこれだったんだって言った。ジーコのお母さんっていうのもねその時来ましてね、
はい、
ジーコのお母さん亡くなりましたけどね、来てジーコはこんなに歓待してくれてね、ものすごい涙流して、
ねえ、じゃあ本当に家族ぐるみで、うん、あの日本のことを 愛していただいて、もう尽力してもらったんですね。
いや、その時思い出すね、うん、いや、やっとここへ来たかと僕も思いましたよ、うん、
それではチェアマンとしてでも活躍されていらっしゃいました、うん、鈴木勝さん、この後どのように変遷を遂げていくのかというところで、次週引き続き鈴木勝さんにはご登場いただきまして、お話をお伺いさせていただきます。それではこの辺で皆さんとはお別れしたいと思います。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。